聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第8章の18節からお読み出します。新約聖書の14ページになります。新約聖書の14ページ、マタイによる福音書第8章の18節以下お読み出します。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。以上です。今日はルーテル食堂の3周年の日にあたります。これまで2年間本当によく続いてきたなというふうに思います。3周年を迎えにあたって、もう一度私たちが考えていることは何かというと、地域コミュニティ食堂、赤ちゃんから高齢者の方までが、みんないろんな方々がここに集って、ワイワイガヤガヤと食事ができる、その場を提供するという、改めてまたそれをですね、実感しているところであります。3周年を迎えにあたって、本当に子ども食堂という名の地域食堂になってきたのが本当に嬉しいことだなと思います。これまでの間にさまざまな人たちがここに訪れて、それは子ども食堂でご飯を食べる人もいますし、ボランティアに来る人もいますし、支援をしてくださる人たちもいるし、いろいろなつながりによってこれが成り立ってきました。しかし今考えてみると、実はそうやってつながった人たち、ここに何を求めてきたか、それは自分の居場所を探すということだったんだろうなと思います。子ども食堂、地域コミュニティ食堂は何をしているか、その人たちの居場所づくり、居場所の提供、その人たちがですね、そこで生きることのできる場所の提供、それだったんじゃないかなというふうに思います。だから自分の居場所がある、それをですね、持っている人がですね、持っているならばですね、本当にその人は幸せなんだろうなと思います。現代社会においてですね、自分の居場所っていうのは一体どこなんだ、悩み苦しんでいる人がいるかもしれない。しかし私たちは神様に仕え、人に奉仕することにおいて初めて自分の居場所をですね、見つけることができる、そのようなことをこの3周年を迎えて思いました。イエス様の弟子はですね、今日覚悟というものをですね、聞いております。それはイエス様の一生の一面を語ることでもあります。ある律法学者がイエス様にどこでもついていきますと言っています。しかし彼の言葉は、狐や鳥ですら寝るところを持っているが、イエス様には枕するところはない、旅人である、そのようにですね、言われて彼の願いを退けておられます。休む場所がない、また人の子は枕するところもない。それはなぜかというと、その本当に痛み苦しむ人たちの居場所を作るため、自分は徹底的に働いていくのだと言われたのではないかなと思います。イエス・キリストは休むところすらない厳しさ、それを持っておられる。今ですね、この世の生涯においてなすべきことは何か、本当に痛み苦しむ人たちのですね、居場所を創造していく、そのために自分は枕するところはないのだ、人の居場所を創造するために自分は人を枕するところもない、そのような覚悟をですね、弟子たちに教えられたんじゃないかなというふうに思います。東日本大震災のですね、支援活動をしている時のことです。仮設住宅がですね、たくさん作られていきますけども、夏になってもなかなかですね、仮設住宅の抽選には当たらなかったという現実がありました。それはですね、本当にたくさんの人たちがですね、被災されたわけで、仮設住宅の建築がですね、間に合わなかったということもあります。あるですね、 7月だったんでしょうかですね、ある一人のですね、女性の方がボランティアセンターに飛び込んでこられまして、正直言って焦ってますっていう話をされました。まあ、あの 何をあさってらっしゃるのかなと思ったらですね、仮設住宅に当たらないんですっていうですね、ああでもあのこれからもたくさんですね仮設住宅が作られていくから必ずですねもうしばらくすると当たるんじゃないんですか、まあ、そのようにですねあのお話したんですけど、いやそうじゃないんですって、で初盆だからせめて仮設でお線香をあげたい、避難所に仏壇と線香は持ち込み禁止だからですね、せめてですね自分の家で、初盆だから、お線香をあげたい、そういうふうにですねおっしゃって、それができないということで焦っておられたのです。まあ、多くの被災者の人たちが初盆を迎えておられますですね。ボランティアセンターはですね3日間実はその時はお休みのつもりだったんですけども、でも休みませんでした。まあ、そのお盆休みにしかですね来ることができないボランティアの方々もいるので、交代でですね、まあ、あの社協の人たちは休んでいただいて、ボランティアで活動している私たちがボランティアセンターの受付をですね担当したってこともありました。まあ、共に働いているですね社協の職員の皆さんもみんな被災者だったので、みんな初盆だったのです。まあ、休ませてあげたいと思いつつ、私たちも夏休みを返上してですね、そこでですねボランティアをすることができました。まあ、本当にですね休むっていうのは一体何だろうっていうことも考えました。まあ、しかしですね本当にその人たちの居場所、本当に大切にしているところは一体何なんだ、まあ、それを考えなきゃいけないなというふうにも思ったのです。イエス様は人の子には枕するとこもないと言われています。目の前の群衆を見て哀れみ、自ら進んで時を惜しんで人々に仕えられていきました。まあ、被災地で暮らす多くの人たちには休みがなかった、復興への道のりを歩んでいかなければならない、そんな時にイエス様はですねそこに共にいて、その人の心の居場所として実は、寄り添っておられた、まあ、そのことをですね実は今も思い出しています。まあ、イエス様は枕することなく今日もですね私たちのところにおられる。今日はルーテル食堂グレオンの3周年ですね。もっともっと人々の居場所づくり、そしてセーフティーネット、それを確立できたらなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうか私たちの居場所としてイエス様がいてくださいますように、そして今日も痛み苦しむ人たちと共に寄り添っていただけますように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故やケア、災、病気、新型コロナから守ってください。世界中にある紛争、戦争、どうか主よ、一日も早く終結できるように主が寄り添っていただいて、私たちが祈りを合わせることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アメン。